シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
こんばんは、石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いし
お
ま
願いし
す。
ます。
はい、何で
今
すか？
年入って一発目に、さらば映画の友よっていう原田雅人監督の作品について話したじゃないですか。
やりましたね。
あの時私が話題に出した、タフっていうテレビシリーズ、テレビ映画のシリーズをロンペイさんがご覧になったっていうふうに、前回の収録の後、お話ししてて、ちょっとその話をね、ちょっと聞きたいなと思って、軽くでいいんですけど。
そうなんですよ。前回の、てか2月の収録で、なんか、その話しようかなと思ったら、2月の収録の2本が結構パンパンで話して、入れ込む余地がないですから、僕も完全に忘れてたんで 収録終わってからね、石山さんにちょっと話したんですけど、
そうなんですよね。
そうなんですよ。あれ、まあ、なんであのタイミングで見たかっていうと、まあ、石山さんが、収録の時に言ってたと思いますけど、U-NEXT に、1かな4があるんですよね。で、実は、タフは5作目が、まあ、ちょっと総集編みたいな感じの5作目があって、で、劇場版が6作目っていう感じで、まあ、全6作なんですけど、U-NEXT は5、6はなくて、ただ、なんか、僕らの話を聞いてたのか、ワウワウさんが、
あははは。
全6作を、
素晴らしい。
放送もするし、ワウワウオンデマンドっていう、いつでも見れるやつにも入れてくれるっていうんで、やったと思って、
なるほどね。
僕はそれを目指して、まあ、ユーネクストで見えるところから、1から4までを見始めて、ワウワウ配信になったのを見計らって、5、6を見たってですね。
ワウワウで配信が始まるからなのかわからないんですけど、U-NEXT の方のタフシリーズが一回配信終了するみたい。
そうなんですね。やっぱ、権利が移ったりするんでしょ
そ
う
ういうことなん
ね。
でしょうね、きっとね。
なるほどね。
もし見るなら、3月いっぱいはやってたんで、もし見たい人は、原田雅人監督のタフ、1から4までかな、だから U-NEXT は。を見といた方がいいんじゃないですかねっていう。
そうですね。あと、ワウワウ入ってる人はもう今チャンスだと思うんで、全6作見れますんで。ですけど。
今タフの話してるやついないんだよな。
いや、でも、まあ、そのタイミングともちょっと前後するんですけど、原田監督の、去年、バッドランズっていう映画が、公開しまして、僕、劇場で見れなかったんですけど、今、ネットフリックスであるんで、タフシリーズの後に、僕、バッドランズを見たんですね、ネットフリックスで。やっぱね、タフの系譜にあるっていうのはね、わかりますね、バッドランズは、
面白いですね、やっぱね。
ね。
監督の後年の作品と今の作品とか見ても、そのなんか目のようなものが過去にあったんだなとか分かると、ちょっと面白いですよね、やっぱね。
そうなんですよ。だから、なんか連続で見て面白かったし。いやー、バッドランズ、バッドランズじゃない、タフはね、非常に癖がある。
そうですね。癖がはまってくるとやっぱたまらないですよね。
そうなんですよ。だから、僕連続で見たんで、なんだこれって思ってたやつが、だんだん癖になるっていう
わ か
の
るわかる。
は
そうなんだよ
ね、
な。
まあ、僕ちょっと、この間石本さんが話しましたけど、まず冒頭のクレジット、キャスティングクレジットみたいなやつが、まあ、一人一人出るんですね。木村かず、まあ、
和
主
也。
演の木村和也さんが出て、で、その後、何アン、まあ、アメリカのクレジットで言えばアンドみたいな
そうで
扱い
す
になる
ね。
のかもしれないですけど、
木村和也と、なんとかなんとか、と、なんとかなんとか、で、パフみたいな、そういう出方するんですよね。ちょっと表現が難しいですが。
あれが、ちょっと、 なんだこれって最初思ってたんですけど、
うんうん。
だんだんハマってきちゃって。
そうなんですよね。もうあれなくちゃ、もうなんか寂しく
い
なっ
や、
ちゃうんだよね。
そう、それが、だから5作目と6作目なくて、なんでやらないんだって思い出し始めて。
どうなんでしょうね。
あれ、不思議な感じで。まあ、5作目と6作目は、舞台がアメリカに移るっていうのもあって、ちょっとね、そこら辺で、クレジットを変えてるっていうのもあるのかもしれないですけど、
なる
いやー、よかったな。
ほど。なんか大林信彦監督も最初の頃は、ムービーっていうので始まってたんだけど、漂流教室ぐらいからなくなっちゃうんですよね。なんかやっぱちょっと寂しいんだよね、ナイトね。なんかその監督の称号みたいな、なんかトレードマークみたいなものが、やっぱりあるとちょっといいなと思いますよね。
いやー、よかったし、まあ、役者のね、皆さんもすごく、だから、良くて。
根岸俊英がいいんだよな。
そうですね、3、4あたりはもう大
そうで
活
す
躍。
ね。あと矢島さんでしたっけ？
ですもんね。
あの人もいいで
そう
すし
です
ね。
ね。矢島さんが多分前作出てるんだと思うんですけど、いろんな方法を使って前作出てるってことだ
そう
と思うんで
です
けど。よかったな。
すね。で、なんか我々のラジオ、まあたまたま自分たちがやってるからそう思うんですけど、なんか世間の流れとリンクしてるなって思っちゃうことってあるじゃないですか。なんか、だからグリーン、あれ何でしたっけ？グリーンインフェルノじゃなくてなんだっけ？ 今度 4K でリバイバルやるでしょ？食料にしちゃうやつ。何でしたっけ？ グリーンチケットじゃなくてなんだっけ？トイレ
ソ
ン
イレ
ト
ント
グ
グ
リ
リ
ー
ー
ン
ン。
か。そう、あれがだからまあちょうどやるし。あれはだからリバイバルですよね。
あ、そうです。ソイレントグリーンはリバイバルですけど、あと、あれですよ。石山さんがそれも話題にした、偉人たちとの夏。
そうそう、アンドリュー・ヘイ監督の。
アンドル・ヘイが再映画化というのか、リメイクというのか、わかんないですけど、やるのが4月に来ますんで、
偉人たちかな。
偉人たちが、そうです。
すげえ評判いいみたいですね、外国ではね。
ね、まあ、あの場面ないんだろうなって僕は思ってますけど。
絶対ないでしょ。いや、どうなんだろう、あるかも。いや、まあ、見てね、見てみたいなと思いますけどね。
ちょっと、だから、そこら辺のね、ソーレントグリーンリバイバルのタイミングとか、偉人たちか、の公開のタイミングとかで、過去の人間の告知しようと思いますけど、
そうね。
合わせて聞いてもらうといいと思うんですよね、本当にね。
さらば我が愛とか、もうなんか、ちょうどタイミングよくね、去年の年末
確か
とか
に。
やったりとかしてますしね。
暗殺の森もね、まあまあ、あ
やっ
れ
てま
は
したしね。
分かってましたけど、
まあね、
いやー、そうなんですよ。
まあ今で 4K リバイバルブーム、それこそ前回ロンペさんも言ってましたけど、は結構過去の作品を、まあ今綺麗になってスクリーンでまたやるっていうのは多いっちゃ多いんで、まあそういう絡みでもあるのかなっていう気はするんですけどね。なんかそう思うと嬉しいっていうか、なんか妙にリンクしてるとちょっと嬉しいっていう感じですかね。
そうですね。まあ、過去作を扱ってる、この D ユニクスならではのところかなと
です
思うんで
ね。
すけどね。
で、今回はそんな殺し屋シリーズの リンクをちょっと考えて選んだんですけど。
なんでしょう。今回のお題もね、その流れで言うと、石山さんが知ってか知らずかっていうところだと思うので、ちょっと、なんだ、選んだ理由聞くのも楽しみですけど、というわけで、今回を僕らがやるのは D ユーネクストということで、ユーネクスト配信映画の感想をネタバレなしで話していくという、企画となりますが、今回はその、西山さんが選んでくれた作品で、最も危険な遊戯となります。まずはこの作品の概要を西山さんお願いします。
最も危険な遊戯は、まずストーリーから言いますと、財界のトップを狙った誘拐事件が相次ぐ中、東日電機の社長である南條が誘拐された。 東日電機の会長、小日向は、殺し屋の鳴海翔平に南条の救出を依頼する。だが、この誘拐劇は、東日グループを壊滅しようとする五大コンツェルンの陰謀だった。松田優作をスターダムに押し上げたハードボイルドアクション。銃撃戦あり、カーチェイスあり、松田優作の鍛え上げられた肉体を最大限に生かした娯楽活劇。1978年の村川徹監督の作品となっております。
はい。この作品を、二人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分、ロンペから話したいと思います。
お願いします。
78年の、村川徹監督作ってことで、僕は当時1歳なんで、まあ全然リアルタイムではないですし、村川徹監督の映画って、まあ、古い作品あんまり見てなくて、まあ、村川徹さんは、テレビドラマ、特に、刑事ドラマの演出をたくさんされていて、
そうっすね。
まあ、西部警察とか有名だと思いますけど、西部警察はさすがに見てるんですけど、多分ね、リアルタイムじゃなくて、再放送の印象ですね、僕の中では。
そうですね。
で、それよりも、僕の世代でリアルタイムなのは、多分、危ないデカシリーズだと思うんですよね。村川監督の、おそらく最後の大きな仕事って、2016年に公開した、危ないデカの劇場版7作目である、さらば危ないデカを監督したことだと思うんですけど、僕はこれは、映画館、立川シネマシティに見に行ってますから、多分、そこが最後に見た作品だと思うんですけど、ちょうど今年の5月に、さらなるですね、危ないデカの続編、帰ってきた危ないデカっていう、劇場版8作目が公開されるらしいんですけど、村川監督、多分まだご存命だと思うんですけど、
まだご存命ですね。
はい。さすがにちょっとね、もう恒例なんで、
そうです
今
ね。
回は、別の方が監督されてるみたいなんですけどっていうところの、まあ、村川徹監督なんですが、まあ、それよりも、まあ、どっちかというと、この主演松田優作っていう、まあ、当時の大スターが、78年だから、生まれた年から計算すると、公開の時点で多分29歳
そうです
だ
か。
と思うんですよ。さすがに若いですよね。で、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、早くに亡くなってしまってるんで、すごい短いキャリアではあると思うんですけど、その短いキャリアの中でも、まあ、前半というか、映画という意味では、最初の方の作品と言っていいものだと思うんですね。で、もう松田作は、40歳で亡くなってしまったんですけど、今、長男である松田龍平
そうですね。
がちょうど40歳みたいなんで、まあ、その年になったんだっていう感じもちょっと今、さっき調べてて思ったってとこですね。
なんか若く感じますね、松田ゆ、えっと、竜兵の方が。まあ、今の子だからだと思うけ
い
ど。
や、多分ね、その世代の差なんじゃないかなっていうこともあると思いますけどね。
自分から見てっていうのも関係あるかもしれないですね。
あ、まあね、僕らより下ですからね。そう。こととかもちょっと考えちゃったんですけど、で、この最も危険な遊戯は、僕はあまり内容を調べずに見始めたんですけど、まずは、いきなり音楽ですね。さすがに音楽に詳しくない僕でも、聞いてすぐ誰の音楽かわかるレベルで、これぞ大野雄二っていう感じの曲が
で
流
す
れ
ね。
るんですよ。しかももう映画全体がかなりこの大野雄二の音楽が占める部分が大きいぐらいだと思うところですね。
ですね。
まあ、有名なところだと、ルパン三世の音楽とか、犬神家の一族の音楽の大野雄二さんですけど、まあ、この作品の音楽もめちゃくちゃいい。です
で
よ
す
ね、す
ね。
ごく。だから、かなり、この音楽ですごい、 映画の印象が良くなってるなっていう感じはしたってことですね。
うん。
うん。で、正木平、演じる、成海翔平とい
や、
う
優
男。
作です。
松田優作、
はい。
演じる、成海翔平という男なんですけど、彼が、ある事件の依頼を受けて、事件に挑むっていう話なんだなと思って見てたんですけど、さっき石山さん概要に、で説明してくれたような、連続誘拐事件みたいなのが起きてて、どうやらその裏には、日本の、なんだ、防衛システムの発注をめぐるものがあるらしくて、企業の社長が誘拐されて、その企業から、社長を救い出してくれみたいな依頼が成海のところに来るんですけど、僕なんとなく見る前は、この成海っていう男っていうか主人公が探偵かなんかだと思ってたんですけど、そうじゃなくて、この成海翔平っていうのは、殺し屋なんですね。基本的には。だから、銃は撃ちまくるし、人は殺しまくるっていう感じで、この依頼に挑むっていうことなんですね。で、だからこれって全然テイストは違うんですけど、この後に、漫画、少年ジャンプで連載が始まる、シティハンターって作品がありますけど、ちょっとあれに近いものがある
そう
な、
ですよね。
気がしましたね。シティハンターもね、殺しの依頼を受けるような、主人公なんで、ちょっと雰囲気は違うんですけど、設定的にはちょっと近いのかなって感じはしたんですね。じゃあ、雰囲気として何が近いかといえば、やっぱり僕は、音楽の影響もある気がするんですけど、ルパン三世みたいな、世界観に近いような気もするし、あとは、松田優作の体の感じとか、顔の雰囲気から、ブルース・リーっぽい感じもするんですよ。で、さらに言うと、特に映画の終盤になると、成海はマグナム撃ちまくるんで、結構強力な銃なんで、しっかり構えて撃つ感じとかになるんですけど、そことか完全にダーティーハリーっぽいっ
そ
てい
うう で
の。
すね。
銃が同じとこもあるのかもしれないですけど、そこも感じるってとこですね。で、僕、たまたま去年の年末に、ダーティーハリー5作品を全部見直したんですよ。
すげえな。
で、全部吹き替えで見たんで、イーストウッド、キャラハンの声が全部山田康夫なんですね。だから、ちょっとルパンを挟んで、
なおさら
ど
だ。
ことも繋がる感じがしちゃったなっていうところですね。で、この映画のですね、アクションがかなりあるんですけど、アクション的な多分見せ場として、全然カット終わらない長回しアクションっていうのが中盤にありまし
カッ
て、
トすごいっすね。
で、今の、映画とかの長回し、ドラマとかの長回しアクションを見てると、それに比べたら、この長回しって、そんなに上手いわけじゃないと思うんですけど、もう、気合で長回しにしてる感じもするし、
そうね。
結構だから物を壊しまくってるから、失敗できなそうって感じもするし、おって感じで、そこは集中して見ちゃったかなっていうとですね。で、映画全体的に、やっぱりその、この松田優作の魅力を引き出すように、構成されてる映画だとも思うし、しかもそれがちゃんと機能してるなという感じで思うってところですね。で、そこら辺とかすごい面白く見たんですけど、ただ、今見ると、もちろん倫理的にアウトって部分もあって、特に、女性の扱いですか
ひ
ね。
どいですね。
で、なるみが、だから、事件の、に関係する女性から、情報を引き出そうとするんですけど、もうね、そのやり方ひどいんですけ
ひどいで
ど、
すね。
表現として今となっては不適切だというには、というのは、女性にこういうことをやっているってことが、僕はダメなんじゃなくて、 もちろん、僕らがこういうことやったらダメだと思うんですけど、映画の中でやってるのは、映画の中の人物が悪いことをしてるだけなんで、それ自体は僕は表現として真っ当だと、なんじゃないかとなって見てて、悪いことするなと思ってこっちが見ればいいだけなんで、いいと思うんですけど、ダメなのは、そういう扱いを受けた女性がどうなってしまうかっていう、表現が多分ダメなんだと思うんで
そ
す
こ
よ
です
ね。
よね。
だから、まあ見てもらえば何のことを言ってるかと分かると思うんですけど、やっぱそこら辺は結構区別して捉えるべきなんだろうなっていうふうに思うんですね。という時代を感じる部分はあるんですけど、やっぱりね、見どころは松田優作だと思うし、この映画の中では、でもありますけど、やっぱね、ちょっとコミカルなところを出せるっていうのが、やっぱ松田優作いいなというふうに思うし、この成美っていう役も、非常に、なんでしょうね、柄が悪い役ではあるんですけど、なんか、例えば一緒の部屋にいる、まあ、ある女性に、早く寝ろってことを言うのに、もう寝ろって言うんじゃなくて、もう寝なさいよ、みたいな感じ
ああ、
で
そうですよね。
言うんですよ。だから、敬語とまでは言わないんですけど、なんかちょっと柔らかな、セリフの言い回しっていうのが全体的にあって、これ、この作品だけじゃなくて、他の映画とかドラマでも忘れさくて、なんか演じてる役にそういうところがある気がしていて、まあちょっと僕、脚本と照らし合わせてないんでわかんないですけど、もしかしたら、この松田優作自身が自分でなんか変えてるような部分なのかなとも思ったってところですね。
なんか彼のオリジンな気がしますよね。
そうですよね。まあ、これ多分映画としてはすごく松田優作を世に知らしめたっていう映画だと思うので、その一作目でそのなんだろうな、今言われたようなところが、出てたんじゃないかなと思って、面白く見ましたっていうことですね。はい。とりあえず、そんな感じです。
もう言うことないっすね。もうその通りですわ、ほんま。
まあ、そう言わずに、石川さんの感想と、選んだ理由があればお願いします。ですね。
そうですね。選んだ理由は2つありまして、今回の冒頭、まあ、タフの話をしてましたけども、ロンペさんのタフの話が聞きたかったから、殺し屋つながりの映画の方がいいかなって思ったというのが一つと、まあ、前回のジョン・フォードに引き続いて、今まであまり終えてなかったシリーズです。それが今回は俳優、松田優作の映画をちゃんと見ようと思ったということですね。松田優作で言うと、多分野獣死すべし、探偵物語、ブラックレインぐらいかな。で、村川徹とのコンビで言うと、やっぱ野獣死すべしぐらいかな、見たことあるのはって感じで、あんまり松田優作の作品を見てこなかったなっていうのは自覚していて、で、U-NEXT にはね、結構松田優作の作品あるんですけど、タフシリーズと一緒で、やっぱ配信終了したりとか、また入ったりとかを繰り返してるんですけど、アホーマンスとか、蘇る勤労とか、人間の証明もそうかな。多分今月いっぱい、3月いっぱいで終わっちゃうんで。で、またすぐ入ってきたりするんですけど、まあでも、なんていうか、確証はないので、不安であれば急いで見た方がいいのかなっていう気はします。で、まあそういう理由で選びました。で、作品の感想なんですけども、まず設定っていうか、先ほどロンペさんもおっしゃいましたけど、世界観が、王道の探偵物というか、まあ、殺し屋なんですけど、先ほどおっしゃったように。でもまあ、探偵物ですよね、はっきり言って。まあ、殺し屋かどうかっていうのはもうあんまり問題じゃなくて、やってることが探偵と一緒なんで、まあ、探偵物でいいんじゃないかなって気はしちゃうんですけど、まあ、そもそも最初に殺しの依頼じゃなくて、まあ、救助の依頼じゃないですか。だからなんか、まあ、殺し屋って設定なだけであってっていう感じがすごくするんですよね。で、作品全体として、まあ、海外のハードボイルドものとか、まあ、もっと言えばフィルムノワールっぽくもある作
ああ、
品
そ
に
う
なっ
です
て
ね。
て、まあ、女が出てきて振り回されてみたいなこともあったりとかするんで、で、松田優作が、まあ、まず登場した時に、まず賭場でカモられてるんですよね。 まあ、麻雀なんですけ
ああ、
ど、
麻雀ね、は
うん。まあ、そこすげえ豪華ゲストがいっぱい出てるんですけど、
い。あ、そうっすね。
まあ、気になる人は見てもらって
うん。
で、まあ、情けないっぽい感じでまず登場するじゃないですか、人物と
はい
して。
はいはい。
で、それがなんか財界の大物に呼び出されて行ってみると、実は凄腕の殺し屋ってことが分かるっていう流れがあって、まあ、それもすごい、こう、王道っぽくていいなっていうのが、まずあった感じですね。本当はこの人すげえんだ、みたいな。で、その、東日電機の会長、内田朝雄なんですけど、からの依頼っていうのがまたきな臭いっていう展開もすごく良くて、その内田朝雄の、秘書がいるんですけども、この秘書が、まあ、草野大悟なんですけど、これがもうなんともうさんくさい 人で、まあ、こういうなんでしょうね、こういうキャスティングっていうか、こういううさんくささって、なんていうんですかね、なんか出そうと思って出せないっていうか、やっぱり役者の力によるところがすごく大きいなと思ってて。まあ、今の俳優さんでもね、そういう人言うと思うんですけど、映画界っていうか、まあ、役者界の中で非常に大事に、されて、重宝されてる人がいると思うんですけど、そういう人に注目するのも面白いかなっていう気はしますね。で、まあ、破格のギャラで、そのきな臭い要人救助の仕事を受けるわけなんですけど、こういう探偵ものの見どころって、引き込みとかしていくと、まあ、探偵に都合よく物事が展開していくじゃないですか、大体こういうのって。なんか偶然だったりとかして、なんか、ご都合主義って言われて、まあ、否定的な印象を持たれるかもしれないんですけど、なんかそういう演出がうまければ、なんか気持ちいいテンポでドラマが進行していくので、なんかやっぱ演出の腕の見せ所なのかなって思うのと。で、この映画は、その以前、ビギンでも扱った、シャーキーズマシーンをちょっと思い出させるんですけど、なんか絵作りの点でね、そのお客さんを飽きさせない意識っていうのがはっきりあるなと思ってて、まず、大企業とかが舞台の時は、そういう洗練された都会のオフィスじゃないですか。で、その誘拐グループの首謀者の上夫、まあ、色ですね、の愛人宅、が舞台になって、で、松田優作のアジト、まあ、やさって言いますけど、そのやさの雑然とした部屋で、かと思うと、今度狙撃銃のスコープでターゲットを監視してる主観映像になったりとか、なんかどんどんそういう絵が変わっていく、舞台が変わっていくことで、飽きさせない工夫がされてるなっていうふうに感じたのがありました。で、まあ、なんつっても松田優作なんですけど、なんか今回のその事件を、まあ、解決するには、まあ、鈍った体じゃ厳しいってことで、体鍛えるシーンがあるんですけど、これがやっぱ王道でよくて まあ、なんつってもですね、この、2年前ですね、この1976年に、まあ、タクシードライバーがありましたし、それこそこの、最も危険な遊戯の翌年に、先ほど私たち冒頭でお話ししましたけど、原田雅人監督の、さらば映画の友よがありますけど、やっぱタクシードライバーの影響でけえなって思うんですよね。もう確実に影響を受けてるっていうか、あれ、俺もやりてえってなってやってる感じがすごいして、まあそこも面白いなと思いますし、で、この映画のその松田優作のやさが、どうもボーリング場の上にあるらしくて、その体鍛えるのに、なんかボーリングのピンとか使ってるのが面白いなと思って見てましたね。私、マイケル・マンのヒートっていう映画がすごい好きなんですけど、あの映画も銃撃戦が有名じゃないですか。けど、僕はそこに至るまでの下準備とか、なんか下調べしてるシーンとかがすごく好きで、この最も危険な遊戯もそういうなんか下準備シーンが結構多くて、なんかそういうのがあればあるほど僕は結構ディティールが重なっていくことで、なんだろう。そういう映画が好きですね。ケーパーものの良さみたいなのがすごく好きなので。しかもそれ全部含めて、驚きの89分ですから、もう短い映画にはですね、もう短いだけで賞をあげたくなるぐらい よう撮りました賞をあげたいですね。 まあ、とりあえずそんな感じかな。
は
最も危険な遊戯は、だからシリーズ、遊戯シリーズになってて、同じ78年に殺人遊戯で、翌年の79年に処刑遊戯っていう3作がありますので、もしこれ見て面白かった方は、その後の、シリーズも見ていくといいんじゃないかなって思います。ですかね。
多分今、短いって言われたと思うんですけど、多分、あれですよね。多分この当時の日本映画って、2本立ての
そういう
や
サ
つ
イ
ら
ズ
し
なん
く
ですよね、きって
、
とね。
なんかね、僕、この最も危険な遊戯の、画像検索かなんかで見てたら、当時のその新聞広告の映像というか画像が出てきて、タラオバンナイっていう、鈴木植文監督の映画があって、どうやらこれと2本立てだったみたいで、
なるほどね。
新聞広告が出てきて、こうなんかかっこいいって感じのね、画像になってましたね、なんかね。
いわゆるほら、グラインドハウスってやつですよね。
あ、そう
そう
です、
い
そうで
う、
す、そうです。
もう2
なん
番、
か、
2番間でずっとやってるみたいな、2本立てで。
まあ、ロードショーからね、あれですよね。その2本立てな感じだと思うんで、だから、多分この時は、そのタローバンダイの小林旭の方が多分上なのかなっていう感じの扱いな
でしょう
感
ね。
じですよね。いやー、なんか、すごいね、時代感のある、
そうね。
2本立てって感じで、アクション好きな人はみんな来たんだろうな、みたいな感
でしょうね。
じで。で、ね、入れ替わりないから、ずっと見てたんだろう
ずっ
な、
と
み
見
た
ち
い
ゃう
な、
んでしょうね。
感じだったんだろうな、っていうことですよね。
やっぱ女の人の扱いとかはもう、やっぱ、ダンディズムとしてやってるんでしょうけど、だからこういう女、こういう男に女は弱いんだみたいな、良くない男性性みたいなのを、まあ、植え付けてる、なんていうか、張本人はこういう映画たちですよね、多分ね、当時の
そう
ね。
なんですよ。だから、そんなことはないと思うんですけ
そ
ど、
うなんだよね。
これを見た、男性の方が、あ、そうなのかなって
そうと思っちゃうんだよね。
当時思ってしまうというか、
で、しかもこういう映画に行くやつって大体そういう、なんていうんですかね。ヤクザ崩れみたいな奴らが言ってたわけでしょ、多分。だから、助長しちゃうんだよね。
そうなんと思うんですよね。そういう面では、やっ
よく
ぱ
ないんだよ。
古い価値観で作られてるんだろうなとは思うんですけど。
女性もそうだし、ほら、足の悪い人に対してもひでえんだ、また。ひでえんだよな。
まあそこら辺はやっぱね、さすがに時代感を感じる部分
そう
で
です
は
ね。
ありますけどね。
そうですね。これ、狙撃銃が出てくるんですけど、あそこちょっと面白くて、元になってる銃が全然わかんないっていうね。カービンっていう銃なんですけど、おそらく、M1 カービンだと思うんですけど、もうバレルをむちゃくちゃ伸ばしてて、で、ストックの部分カットして、多分折りたたみストックつけてるっぽいんですよね。で、このよくわかんない改造カービンなんですけど、この最も危険な遊戯だけじゃなくて、西部警察とか、大都会とか、マッドポリスっていう、まあ、それこそ村川監督の、作品によく出てきてて だからまあ、レンタルのプロップガンなんて、まあ、限られてるわけですよね。で、みんな同じの借りて使ってるか、まあ、ここに関わってる小道具さんが同じ人かですよね まあ、多分両方だと思いますけど
ありえるっていうか、まあそうなんじゃ
そう
ない
です
かっ
ね。
ていうところだと思
だから、銃マニアっていうよりは、そういうプロップガンマニアには多分たまらない めっちゃおもろいシーンだと思いますね、あそこはね。
まあね、詳しい人が見れば、そこら辺よく研究してるんだろうしってとこです
そう
ね。
ですね。プロップガンならではの改造があったりとかして。面白いね。あとね、これに出てくる、荒木一郎さんが演じてる、デカ。なんていうデカだったかな。警察なんですけど、が、まあ、悪いやつなんですよね。
ああ、
葛城警部か
足
な。
立かな？違った。
足立はフィクサーでしょ？
そうだ、そうだ。
うん、
なんだっけ、名前メモってない
そう、葛城警部っていうね。
な。あ、カツラギか。
そう、こいつが悪いやつでね。で、なんか、いかつい刑事として描くんじゃなくて、なんていうか、インテリでもないんだけど、ちょっと暗い、ちょっと今で言うと気持ち悪い、なんでしょうね、鬱屈とした感じの刑事なんですけど、これがね、怖くて、なんか、いいキャスティン
確か
グ
に
だな
ね。
と思って、
ああ、なんか、いわゆるタイプキャストじゃない、
うん。うん、そうそうそう。
この人がみたいな感じ
そうなん
の。
ですよね。村川徹さんって結構そういう怖さみたいなのを、やっぱほら、ダーティーハリーの1も、スコピオっていう悪役演じてた人って結構なんか気持ち悪いっぽい、オタクっぽい感じの人で、やっぱ当時ちょっとサイコな感じとか、サイコホラーみたいなのとか、サイコサスペンスみたいなのが、まあ流行り出してて、なんかそういう影響もあるのかなっていう気はします
ああ、なんか、やっぱ、そういう、この人があって、キャスティング
ね。
が
うんうん。
いいですよ
いい
ね。
ですね。
またね、ちょっとタフに、話戻っちゃいますけ
う
ど、
んうんうん。
タフの、ジローの師匠になる、
はいはいはい、ねじめ
ね
ね。
じめの
うん。
人、あの人もだから、この人が殺し屋なの？みたいな感じ
そう
の
ですね。
人で
うん。
すもんね。
そうですね。ちょっとね、そうね、いかにもじゃない人を選ぶっていうか、ちょっとそういうなんか人の怖さみたいなのを、意外と描こうとしてて、野獣シスベスも結構そういうとこあって、まあ松田優作のキャラ、全然この遊戯と全然違いますけど、うん、ちょっとやっぱり影のある青年っていうか、とかを描くと結構、怖さが出ていいなと思いますね、なんかね。で、残念なのはね、最も危険な遊戯で残念なのは、ヒロインの田坂圭子さん？まあその、ひどい扱いを受ける人ですけど、この人、新人でこの映画デビューなんですけど、このあとね、全然一本も出てないんですよ。だから、多分うまいこと売れなかったんでしょうけど、まあ、なんとなくこの作品見るとちょっとわかる気がして。
わかりますね。
うん、ちょっとね、やっぱね、ちょっと芋っぽいんですよね、演技がね。
そうですね。
もうちょっとなんかね、っていう感じがして、ちょっと残念。
ね
うん。
え。もう役名、これ芸名なんだろうけど、役名とほぼ同じような名前
そう
で、
です
いや、
ね。
昔よくこういうのありますけど、
うんうん。
なんかね、売り出そうとしたんだと思うんですけど、
ね。
作品を見ると、まあ、そうかな、みたいな、
うん。
部
うんうん
分はあ
うん。
りますけど、ってことですね。
多分、だからうまくいけば、2作目、3作目と出たかもしれないですよね。
ああ、ね、シリーズの3作あります
う
から
ん、う
ね。
んうんうん。ねえ、まあ、それはしょうがないんでしょうけどね。うん。
まあ、そこは厳しいところで
厳しい
す
ところだっ
ね。
たね。まあでもなんか、逆に面白いですけどね。
で、ちなみにだから、時代が追いつくじゃないですけど、松江優作は、今年が生誕75周年ということで、この3月ですよ、劇場で特集上映ががっ
そう
つ
な
り
んで
さ
すっ
れ
て
るっ
ね。
ていうと
うん
ころ
うん。
で、だから、角川と東映が、なんか合同企画みたいな感じ
なるほ
で、
ど。権利を持ち寄っ
そうだ、
て。
ど、
うん。
そう、そうそう、同時に、二つ同時、特集上映をやるような感じ
素晴らしい
に
で
なる
す
んです
ね。
ね。
うん。
だから、そこで、この最も危険な遊戯も、上映されますし、
劇場で見れるぞと。
そうなんですよ。
うん。
その他の作品も相当上映されますんで、
うんうん。
皆さんこれ見るチャンスなんじゃないかなってとこ
素晴ら
ろ
しい。
は思いますね。
全然それで選んだわけじゃなかったです。
いや、なんかそうなのかなってちょっと一瞬思っ
違
たん
うん
です
で
け
す
ど。
ね、これがまた。うん。
あとなんか、石山さん生まれた年でもあるから、
そういうことです。
っていうのもあるのかなと思った
そ
んで
れ
す
は
け
ちょっ
ど。
とありました。はい。若干ですけど。
いや、ちょっとね、特集上映いいと思うので、
うん。そうです
一
ね。
作でもちょっと見たいなって感じはね、し
多
ます
分、松田優作の入門編としても相当いい作品だと思うので、
ね。
ぜひここから見て、私も、松田優作、あんま見てこなかったなっていう人は、ぜひ見てもらうと。まあ、竜兵ファンの人でもね、いいと思いますし。
ねえ、その遡り方でもいいと思いますけどね。
あとね、あれですね、ワンピースのファンの人？漫画のワンピースってありますけども、あれの、クザンっていうキャラクターがいるんですけど、青キジかな？の、ビジュアルのイメージは、この最も危険な遊戯の松田優作の、服装とかを
ちょっと、
モチーフにしているので、いいんじゃないですかね。
髪がもじゃもじゃってなってる感じ
そう。
の、
で、多分ネタバレになるか。後半のクザンの格好ですね。最初、初登場とかじゃなくて。今のクザンの服装は、この最も危険な遊戯の服装をモチーフにしてます。の
まあ
で、
ね、あの、
ワンピースファンも面白いと思
あれですよね。僕もそんなワンピース詳しくないですけど、
う。
昔のその日本映画のキャストをまあまあ、
ああ、そうです、そうです。
ね、モデルにしてるってとこですよね。
そうですね。高倉健さんとか、あ、違うか。菅原文太さんかな。出
そう
て
でする
の。
ね。あそこら辺ね。
あと、座頭市とかね、出てるんですけど。結構おもろいんで。
ですね。松田優作といえば、去年かな？もともとだから、僕、リニューネクストのお題で、森田芳光監督の、未来の思い出ラストクリスマスっていうのを、やりたいって、石破さんに言ってたんですけど、藤子 F 不二雄先生の原作っていうのもあって、やりたいなって思ってたんですけど、ユーネクストから消えちゃって、
あ、そうですか。
お題にできなかったんです
すごい
よ。
残念ですね。
で、去年の12月に、まあ、歌丸さん、ライムスター歌丸さんが結構その森田芳光監督の、まあ本をなされたのは多分何年か前にその池袋新文芸座でもう前作上映
お
をトーク付きでやって、
ー。え、森田監督のってこと？
そうですそうです。
おー。
で、その上映後トークをまとめたのが今刊行されてる本だと思うんですけど、まあその、まあ全部は僕それタイミングで見れなかったんで、ただ、その後、出版後も、年に何作か、もう一回、トーク付きでやってくれてるんですけど、
ほうほうほう。
僕、だから、時期で取り上げられなかったから、未来の思い出の上映タイミング、去年の12月だったんで、そこで見ちゃったんですよ。
あ、なるほどね。
で、その時に、未来の思い出の、上映後トーク、玉田さんと、ゲストで宮川一郎太さんが、来てくれて、まあ、未来の思い出に出てるんで話したんですけど、やっぱり、家族ゲームの話にもなって、
そうでしょうね。
やっぱね、そこで、なんでしょう、松田優作の話とかもなったんで、すごいね、見たいなと思ってたんですよ、松田優作の作品を。
なるほど、なるほど。
っていうタイミングもあって、僕はなんか、あ、見れてよかったなっていう感じがしたし、今月ですね、今月から特集上映があるので、なんか見たいなって思ってるところで
なる
もあ
ほ
るん
ど
です
ね。いや、最初家族ゲームにしようかなと思ったんだよね。
よ。ああ。
でも、じゃあ、ロンペさんも見ちゃったってことね、家族ゲームは。
家族ゲームはね、だいぶ前に見てるんですよ。
ああ、そうなのね。オッケー
で
オッ
は、
ケ
見直したい作品ではあるんですけ
ー。
ど、なんかね、その去年のトークとか聞いて、いろいろその裏話とか聞いたから、すげえ見直したいって思ってるところではあったってところですね。
なるほどね。
まあちょっと人間ではだから取
そう
り
で
上
す
げられ
ね。
ないっていうね、感じになるんですけど。
ちなみにその未来の思い出の原作っていうのか、まあ元になっているその藤子 F 不二雄先生の、藤子 F 先生の作品、短編集がちょうど去年ですね、また新装版として、刊行されまして、全部。で、その未来の思い出のタイミングに合わせてなのか、それに追加する形で未来の思い出も、その新装版と同じ想定で発売され直して、そう、それ買って、あれ短編じゃなくて中編なので、まあ一冊分というか、あるんですけど、まあ、あれ面白いんですよね、すごく。僕大好きで。
面白いです。あれ、
面
映
白いですよ
画
ね。
と両方見ると、
そうで
そ
すよ
の
ね。
違いも面白いですよね。結構ね、脚色はされてるんで、映画版は。
そうでしょうね。
女性主人公なんですよね。映画版はね。
そうですよね。
原作は男性主人公ですけど。そこら辺も面白いし。
そうですね。
僕がだから読んだ原作のバージョンは、確か、後書きが森田芳光監督でしたね。
ああ、そうですか。
で、脚本か、脚色を森田監督やってるんで、やっぱ、F 先生のアドバイスをもらった話とか確か書かれ
いい
て
で
る
す
と思うんで
ね。
す
ま
よ
だ
ね。
ね、二人ともご存命の時期だからね。
そうね。二人とももうですね、亡くな
亡く
られ
なって
、
て、
だいぶ
結構
前
二人
か
と
な。
も若くして亡くなってるから、
そうです、そうです。
なかなか残念ですがね。まあ、松田優作もそうですけど、多分、普通に、なんでしょうね、寿命というか、普通に、もしご存命だったら、皆さんまだ普通にいらしてもおかしくない年齢だと思うから、
そうですね。それこそ生誕75周年って言ったら75歳なんでね。
そうですよね。まあ、ね、長生きしてりゃいいってかっていうわけでもないけど、
それにしても早いっていう
早
ね。
かったですね。残念ですよね。もっと作品が見れたかもしれないのになとは思いますしね。
まあ、ちなみに、未来の思い出の映画の中では、F 先生が出られてますんで、
らしいですね。
その姿を見ることもできます。
いやー、いいですな。
A 先生も出てますからね。
A 先生も出てんの？ なんで関係ないじゃん、あの人。A 先生も去年か、亡くなっちゃったんだよね。
まあ、ちょっとね、その姿を見たい方は、ぜひぜ
ぜ
ひ。
ひぜひ。だから、U-NEXT にはないわけだ、今は。
ないと思いますね、多分ね。
どっかの配信にあるのかな？
どうなんでしょうね。まあまあ、レンタルとかで見れば、
そうですね。
DVD とかであると思いますけどね。
ぜひぜひ。
やっぱね、こういう昔の作品をやってると、そういう広がりも、あ、これ見たらこう、こう、っていうふうにもなっていくと思うんでね。
そうなんだな。
そういう感じで、広がる楽しみはあるかと思いますんで。
押す。
というわけで、
ご
なん
めん
でしょう。
なさい。アマプラで見れます。
そうなんですね。じゃあ、ちょっと気になる方は、
そうですね。
原作も合わせてそう、ぜひってとこですね。
はーい。
U-NEXT では多分ね、原作漫画は買えると思います。
そうですね。どっちも合わせてお楽しみください。
というわけで、ジギー U-NEXT、今回は、最も危険な遊戯の感想でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
お
す。
願いします。